麺野郎二人がお届けする中間ラジオ。
始まりました中間ラジオ。お届けしますのは私マクオと
半助です。
よろしくお願いいたします。
分かった、言い方を変えてみたっていうやつね。
毎回ちょっといろいろ変えてみようかと。
なるほど、ちょっと雰囲気が違いましたが、
はい、
まあ先週田中商店の方行ってきまして、
はい、
美味しかったですね。
美味しかったですね
って俺は知らないのにちょっと言ってみましたが、収録のタイミング上まだ行っておりません。
はい、
まあこれから何日後かに行くのを楽しみにしている状況でございますが、まあ何人の方が一緒に行けるかわかりませんが、まあでも参加表明ポラポラといただいておりますので、まあワイワイと楽しく食べてこようかなと、
そうですね、
今は思っている状態でございます。はい、当日ラーメン屋でお話を伺えれば、皆さん参加してくださった方の声を一人ずつちょっと、ね、入れてみるのもいいかなみたいな。
いただければ
ね、はい、撮らせてもらってご紹介できればと。まあ来週あたりそこら辺のお話ができるかと思います。
はい。
で今週はもう帰ってきてるの？
この声を張ってる感じから分かるように車の中からお届けしてます。
布団の中とは違うぞと。
埼玉の車の中と。
車の中から。
はい、帰ってきました。
帰ってきた。
はい。
で帰りがけ東松島の方に寄ってきた。
そう、宮城の方にちょっと。
うん。
もともとうちの子供が電車が好きなんですよ。で、あっちの方に東北新幹線の車両庫があるんですね。
うん、あ、そうなの？
リフ駅って言って、うん、仙台よりももうちょっと北東北に上がった感じのところにあって。う
ん、あ、リフは前回そのお話しした時に待ち合わせしたのがリフのイオンでした。
あ、はいはいはい、ありましたありました。
うん、
そうそうそう、そこに、まあ前から行こうとは思ってたんですけど、
うん、
まあそこまで行ってね、その、
うんうんうんうん、
あっちに行かない手もないので、ちょっと行ってきました。
うんうん。
うん、
結構でも、大回りな感じになるんじゃないの？
うん、まあそうですね。まあでもリフ行っちゃえばもうその先。
な、まあそうだね。
ね、
うんうんうん。
なので、最初そのリフのあたりで降りて、
うん、
そのまま下道で、松島の方までちょっと一応出てみたんですけど、
うん、はいはい、
松島のところ本当に普通なんですよ。
うんうんうん、
本当に、はたから、実際松島で生活されてる方がどう変化したかわかんないんですけど、はたから見た感じは本当に普通の松島、観光地松島って感じで。
へぇ、
本当に被害が少なかったんだなぁと。
うんうん、らしいね。松島のあたりはもう、どんどんこう、観光の方が来てください的な感じになってるっていうお話は聞いてたんですけど。
そうですね。もともと被害が少なかったのか、そこまで、
うん、
復興したのかはちょっとわからないんですけどね。
うんうんうん、
まあ、それで、もう一度、高速道路に乗って、
うん、
あれは、愛護駅の近く、だから、本当に東松島の近くで一度降りて、
はい、
それでもう一度海岸沿いに行ってみようかなと、したんですが、
うん
うん、そしたら、テレビとかでよく見てた、消防署、
うん、
で、本当にもう壊れちゃってるような消防署があって、
うんうん、
あ、ここか、ということで、そこから、奥の方に入って、たんですけども、
うん、
あそこは何だろう、仙石線かな？
ん？
仙台と、石巻を、
はいはいはいはい、
なぐ線路の駅が本当にもう壊れちゃってたんですよ、
うん、
この頃
に、うんうん、
でそれを見たうちの4歳の息子さんが、
うん、
突然なんか声が震え出して、
うん、
なんか思い出したっぽいんですよね、あの日の、
うんうんうん、
で、まあ、あの日はちょっと地震がグラグラして怖かったねっていう話を、
うん、
してみたら、ちょっと子供の方が、あれ怖かったの、あの日は嫌だったのって感じで、気持ちが高ぶったというか、
はいはいはい、
ちょっと泣き出しちゃって、
うん、
あ、これはひょっとして子供にとってはあれはやっぱりトラウマになっちゃってるのかなっていう気がしたので、もうそれ以上ちょっと深くまではいけなくて、
うんうん、まあそうだね、子供のこと考えたらそれは賢明でしょう、
うん、まあでもそこからまた松島の方に海岸沿い走りながら行ったんですけども、
うんうん、
やっぱり土台だけの家とか、
はいはいはいはい、
うん、ポツポツ見える感じで、
うん
うん、結構やっぱ現地に行ってみると、なんだろう、感じることっていうのはやっぱり
違いますね。やっぱ違うでしょ
う。
うん、そうなんだよね。まあでもここら辺もまあこんな感じなんだ、手つかずな感じっぽいね、この、
うん、そうですね、そうですね、あんまり友達がこの東松島のところでボランティアやってるんですけども、
うんうん、
でもここ見た感じはあんまり手がついてない感じに見えましたね、
うんうんうんうん、なんかこれぐらいの建物のだと前回行った時は、なんて言ったらいいんだろうな、この建物の中にもっと瓦礫がいっぱい入っちゃってる状態だった、
はいはいはい、
この間行った時で言うとこれぐらいの建物だともう潰されてなくなってる感じだ
った、ここまでやってる感じですよね、
だよね、
うん、
それがまだこういう形で建物の形が残ってて、ガードレールがもうぐにゃぐにゃなのがまだ残ってたりするじゃない。
そうですね、
なんかちょっと手つかずな感じがあるよね。
もっと奥の方の作業にもう人手が回っちゃって、
うんうん、
まだこっちまでやれないって感じなんですかね。
ああ、そんな感じなのか、
うん
うんうん、まあね、やっぱり広いっていうかね、まあ、僕が見てきた中でもまだ北の方ね、岩手の方とか、
はいはいはい、
大船渡とか宮古市とかああいったところはまだ見れてないっていうところもあるし、まあ、福島側から上がってたのも途中はね、山側入って先の方へ抜けてしまっていたりもするので、やっぱり膨大なエリアっていうかね、そういうところがあるっていうのがね、なかなかまだまだな感じがしますが、でもなんか松島がまあそんな感じで大丈夫で、隣町の東松島がこんな状況っていうのもね、
本当車で走って10分とか15分ぐらいしか違いがないんですよね、
う
ん、
ああそういう箇所ってあるよね、
うん、本当松島のところは観光客の人が、うん、結構歩いてたんで、
うんうん
うん、こんなに違うもんかなと、
うんうん
うん、
だからやっぱりね、そういったもう観光再開できてるところにはやっぱりみんなで足を運んでね、そのちょっと移動してみて、こういうまだ現状もあるんだっていうのを認識してみたいな ね、
うん、
なんかそういうことができるといいんじゃないかなとも思うし、ただ一方でそのなんかね、そのお子さんがそういう現状を見てその時のことを思い出してみたいなのはね、
うん、
やっぱりそこでなるべくそこから早く場所を変えようっていうふうにしなければいけないっていう判断も必要だっただろうし、
うん、
まあ、人によるんだろうなっていうのがあるんで
ね、
そうですね、うん、報道が頻繁に流れてた時は大人でもね、そういうトラウマみたいな感じになりかけて、うん、ちょっとした鬱になったみたいな話も聞きますし、
結構聞きましたね、
なのでやっぱりこう受け取る側のなんていうんだろうな、人のにもよっていろいろと考え方は違うだろうし、受け取り方もいろいろだろうから、まあ、全員が全員ね、なんかこう見ないといけないとかいうことでもないんだろうけど、
うんうん、
まあ見れる人はこうなるべく今の現状っていうのを分かってもらってとか、逆にダメな人はその松島みたいなね、大丈夫なところにまあ足を運んでもらって、まあすごく綺麗なところだっていうのをずっと聞いているので、一度僕も行ってみたいなと思いながら、なかなか他のとこ見てるともう回れなかったのでね、いつかゆっくり行きたいなと思うんですけどね。
そうですね。
うん、 まあでもあれでしょ、ちょっと変わるでしょ。
変わりますね、本当にこんなに変わるもんかってぐらい。
うん、うん、なんかそこにいた人たちがもういない人もいるだろうし、その場所を離れて自分の街を離れざるを得ない人とかね、戻ってこれない人とかっていうのもたくさんいるだろうし、で他の街での生活を始めようっていう決意をされてる方たちもいるし、ただまだ頑張って戻りたいと思って頑張られてる方もいるだろうし、いろんな状況があるのが現在進行中っていうね、そこら辺をちょっと忘れないようにしないとなっていうのは思いますね。
そうですね。
うん、なんかこうこっちで単純に報道とか見ててもあんまりね入ってこないし、だけどこう自分からいろいろ調べてみたりとかすると、こういろんなものが見えてきたりもするので、ちょっと余裕がある時にはそういう風なとこに思いをね寄せて見ていただけるといいかなと思います。
そうですね、
はい、
あの東北道 の, あの無料のなんだろう、無料措置みたいなのがまだ続けばよかったんです
けど、ね、そうだよね、
もう終わっちゃったから
ね。うん、なんかね、あれもなんだろうな、まあ全くなかったことを考えればあの期間だけでもあったことは良かったんだろうけど、
うん、
でもな、なんかこの、ま、長い回になった時にお話しましたけど、まだこうさ復興フェーズっていう感じでもない、ようやくそこに入ったか入ってないかみたいなぐらいな感じの印象だったので、
ですよね、
そういう時にこうやめてしまうっていうよりは、
うん、
もうあと人を集めて頑張っていけばってなんとかなるかもねっていうぐらいのところまで来た時に、
うん、
まあやめるっていうのはありだけど、ちょっと早いような気がするね。
早かったですよね、ちょっと1年は早いですね、
うん、もう1年もう2年、
そうですね、そのぐらいは
っていうぐらいは、ただただ2年経ってどんだけ変わるかっていうと、あの状況を見てるとあんまり変わんなそんな気がして怖いんだけどね、うんうんうん、まあでも1年2年ぐらい先まで伸ばしてもいいような気がするけどね、
うん、
でそこで人の足が遠のいてしまうとやっぱりね、うん、どんどんこう情報も風化していくだろうし、
そうですね、もう終わったものになりかけてますもんね、あの報道とか見てると、
うん
うんうん、
でやっぱその人の流れがなくなっていくと、やっぱりその進むのもスピードが落ちていくだろうしね、
うん、
まあ、もうちょっとなんとかならないもんかなみたいな感じはしますけど、
うん
うん、まあちょっとね、まあ、どこかに旅行に行くんだったらちょっと見てみようかなって思える方は、
うん、
ちょっと北の方に足を向けてもらえるといいかなと、
そうですね、
いう感じはしますね。
はい、
私もね、今月、もう今月か、早いな、今月後半に岩手の方でね、自転車レースの全日本選手権があるんで、またそっちの方を通りながら、いろんなものをなるべく見て、ただメインがね、そちらの自転車レースの、まあ、中継になるのか、取材になるのかはちょっと今微妙なところではあるんですけど、いずれにしてもそれを、が、まあ、最大の目的にはなってしまうので、前回みたいにその被災地の様子を中心にっていうスケジュールが組めないんでね、あれなんですけど、ただ足を運んで、まあ、移動もうまく、ルートを考えて、いろんなとこ見ながらそっちの方行ってみたいなというふうに思ってます。
はい。
なので、またそこら辺もね、様子が見えてきたものに関してはまたご案内できればと思っていますが、はい、まあ、じゃあラーメンの話に行きましょうか。
はい。
その後、東北ラーメン機構は続くみたいな。
怖いですね。高速無料の最終日だったんですよ。
はいはいはい。
来たのが31日、
うん。
で、結構な渋滞で。
あ、やっぱそうなんだ。
まあ、ゆっくり走りながら、東北と、国見、宮城、川崎あたりで6時ぐらいだったのかな。
うんうん、
そこからはだんだん流れ出したんですけども、
うんうん、
まあ、いい加減腹が減ったなと。
うんうん、
で、まあ、やっぱり 行くときにね、佐野ラーメンと、白川ラーメン食べたんで、帰りはやっぱり、喜多方ラーメンを、
食ってないです
ね。食べようかなと。で、下りの、サービスエリアだと、国見のサービスエリアに喜多方ラーメンがあるという話を聞いてたので、上りもあるだろうと、いうことで国見に入ったんですけども、ないんですよ。
喜多方ラーメンってないんだ。
まあ、国見自体が宮城県なんで、まあ、ないのもわかるかなとは思うんですけども、まあ、これといってパッとしたラーメンもなく、普段行かないレストランコーナーに行っても特にパッとしたものもなく、なので、まあ、そこで駐車場で検索して、東北道喜多方ラーメンで検索したら、その次のパーキングの、あずまパーキング。
はいはい。サービスエリアじゃなくてパーキングなんだ。
パーキングなんですよ。に、喜多方ラーメン、会津屋っていう店舗がまるっと入ってる。
はいはいはい。
っていう話を見まして。あ、もうこれはもう、ここで決まりだ。完璧だと。そこでもう、気持ちはね、ウキウキモードで、走り出したんですけども。夕方の6時を過ぎると、もううちの息子さんが寝ちゃったんですよ、
やっぱり。わはいはいはい。
で、もう、あずまパーキングについても寝てて。あ、これじゃあちょっと店に入れないなぁと。思いつつ、まあ、ちょっと起きてよ起きてよと、起こそうとしたんですけども、起きず。
爆睡。
もうその、合図、喜多方ラーメン合図屋の看板を見ながら、どうしようかなと、1、2分考え。このまま抱っこして入っちゃうと、のままここで喜多方ラーメンを逃す手はないだろうっていうことで、熟睡してる息子を抱っこしてお店に入り、で食券機、券売機で、そこでもね、喜多方ラーメンとは書いてないんですよね。
あらら、違うの？
普通の、ラーメン、醤油ラーメンとか、まあ、味噌ラーメンとか、なんかそういういろんな種類があるんで、あれひょっとして外れかと、その段階で思いつつね、その息子を、重い息子を抱きながら、ここはまた戻るべきか、でも喜多方ラーメンって打って、あの名前がね、
あ、もう看板に入ってもんね、
なってるんだから、まあ味は喜多方だろうと、で注文し、普通の醤油ラーメンを注文して、待ってたところ、やってきたラーメンが、普通のラーメンなんですよ。喜多方じゃないよっていう。
喜多方そもそもどんなイメージなの？
喜多方のイメージは、まあ、佐野ラーメンに近い平打ち麺で、で、チャーシューがいっぱい乗ってるイメージがあるんですね、僕の中で。喜多方ラーメンというと。チャーシューもなんか四角く、なんていうのかな、正方形のようなチャーシューが、5枚も6枚も7枚も、もう丼の上にみちっと乗ってるイメージがあるんですけども、ここのチャーシューはなんか、なんていうのかな、ハム的な、
はいはいはいはい、
薄いチャーシューが4枚、乗ってるだけで、見た目は、喜多方ラーメンっぽくない。で、麺を持ってみると、普通の麺なんですよ。
平でも縮れでもないの？
ちょっと太めの、卵麺。あれれ、あれれ、あれれっていう、頭の中にね、クエスチョンがいっぱい出ながら、その時も息子は寝てるんですよ、ちなみに。
手数抱えながら。
抱えながら、あれれあれなんか変だな、
そっか。でもな。息子を抱えながら、こう予想していたものと違う麺を箸で持ち上げ、頭の上にハテナがいっぱいついてる状態なんだ。
ハテナがついて、一応写真に撮ろうと iPhone を構えて写真を撮り、でも納得いかない。僕の喜多方ラーメンじゃないよこんなのは。思いながら、まあ一口食べればね、味も違うだろうと、喜多方の味がするだろうと思って食べたら、普通の中華そばでございましたよ、これが。
そうなんだ。もうじゃあ普通のラーメンみたいな感じ。
普通の、本当に、まあ、後から思ったんですけど、 美味しかったんですよ。
そうそう、
ラーメンとしては、
うんうん、
醤油ラーメンとして美味しかったんですが、うん、あの僕の中の喜多方ラーメンとのイメージが違いすぎて、
うん、
残念すぎて悔しくて悔しくて
楽しみなかったと。
こんな思いを思い思いをしながら食べてるのに、
うんうん、そっか。結局息子はラーメン食ってる間起きず、
起きずでした。
爆睡だったんだ。
爆睡でした。
うん、
うん、いやいや、それはもう残念な残念な残念な。
こんな苦労して食ってるのになんか違うぞ、違うぞってすすり終えたみたいな感じだった。
はい。まあ全部、スープもね、全部飲みましたけど。いやでも、美味しかったなぁ、後から思うと。
うんうんうん。
美味しかったんだけどもなぁ、喜多方ラーメンじゃないなぁっていう。
その思いが。
ええ。
その美味しいラーメンを楽しめない、あれになってしまったわけね。はい、
とあの東北醤油ラーメンツアーの最後を締めくくるにふさわしい喜多方ラーメンだと思ったのに、残念ながらでした。
なるほどね。まあ、そもそも喜多方って、まあ、確かに平打ちの縮れで、まあ、醤油透き通った感じのスープみたいな、そのチャーシューのイメージはちょっと微妙な感じなんだけど、俺の方は。
で、味が濃厚といえば濃厚な醤油っていうイメージがあるかな、
うんうんうん、
確かに定義付けするっていうとちょっと難しいんですよね。
一回だけ十何年前に、十何年、もう20年ぐらい経つのかな、
うん、
一回、行ってきた方ラーメンを食べたことがあるんですけどね。
はいはい、
うん、でもね、うん、ベラボーにうまかった感じもなくて、多分、なんか、外れなお店だったのかもしれないけど。
うん。うん、でも、取り立てて珍しい味でもないですからね。
うんうんうん、
醤油ラーメンですし。
うん。まあ、あれなのかな。
いや、でも、美味しい喜多方ラーメンが食べたいな。
ね、なんか、喜多方ラーメンの美味しいお店行ってみたいね。
え、あるんですよ、それが。
あ、そうなの？
あるんですよというか、
うん、
それがあの田中商店の系列の田中そば店、
うん、
田中商店の近くにあるらしいという噂の、
うん、おー、それ喜多方なんだ。
喜多方とあと、うん、この間の龍上海山形赤湯ラーメン、
はいはいはいはい、
も食べられるという。
田中商店は豚骨九州系なんでしょ。
田中そば店は醤油とか、うん、東北ラーメンなのかな。
へぇ、
喜多方ラーメンと龍舎、赤湯ラーメンってことは、
それ味噌溶くやつだよね。
そうです。
あ、それも食ってみたいな。
うん、しかしそこは夜中の4時まではやってないんですよ。
そこは何時までな
の。9時だったかな、ひょっとしたら夜の7時か9時か。
早いんだ。
最近のラーメン屋にしたらちょっと早い終わりだった気がします。一度行ってみたいんですけどね。
そうだね、ちょっと時間が早いね。
うん、
もうちょっと気になりますけど。
ええー、
うん、なんだ、夜中までやってんだったらはしごもありかななんて思ったんだけど。
ねえねえねえ、思いますよね。
うん、
先にそっちの田中そば店に行って、
うんうん、
うん、でゆっくりしてから田中商店っていうのも、まあ、できるかな。
ね、
まあまあまあ、
まあそんな感じで、まあじゃあ東北ツアーでもいろいろ食えたね。白川区って、
そうですね、
そのね、の名残惜しかった喜多方もまあ微妙感がありつつも喜多方ラーメンという名のつくものは食べて、あと佐野か、
うん、
食べてということで、
これ高速道路の、
うん、
パーキングとかサービスエリアで美味しいラーメン屋を知ってる方はちょっと、うん、教えてほしいです。
ああ、そうね。なんか、うん、高速の美味しいラーメン屋って、なんか、うん、当たり外れがあるからね。
そう。ここなんか今回割と外れた気がしたので。あのラーメンはまあまあまあ。
はいはい。
まあまあありでしたけど、
うん、
何かあれば教えていただきたいところでございます。
そうね。ここのはうまいよとかいうのが。年に何回かね、その、熊野の方行ったり、まあ今年は大阪もあるし、まあさっきも言いましたけど、全日本で、まあ東北の方も行きますし、
うん、
やっぱりどうしてもね、サービスエリアで食事済ませなきゃみたいなことがあるので、うん、ここのはうまいぞみたいなのがあったらぜひ、高速道路、サービスエリア、パーキングエリア、ラーメン情報、ぜひ、 美味しいところを知っている方は教えていただければと。
教えてください。
ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで、じゃあ私から一つ、
はい、
ですね、これは舞鶴自動車道、
舞鶴自動、はいはいはい、
ま、ごめん、舞鶴からも、舞鶴から違うわ、中国自動車道に入って舞鶴自動車の方から、中国自動車道に入ったところに、赤松パーキングエリアというのがあります。この上りだけだったと思うんだよな、下りにはなかったような気がします。赤松パーキングエリアのラーメンは美味しいです。ここ、まあ、帰省するときに通るんで。
ああ、なるほど。
ただね、高速に乗ってすぐな感じなんですよ。1個目っていうことで、あ、1個目かな。1個目っていうことではない、あ、1個目ではないんだけど、もうでも本当に1時間もしないうちに通過するところなんだけど、はいはい、たまーに混んでってね、帰省してる時に1回すごい渋滞の時があって、まあちょっと1回寄ろうかっつってすぐ入って、まあちょっとラーメン食べてみたんですよ。ちょっとすげえうまくて、それからガラガラ空いてる時でもとりあえず高速乗ったらすぐ飯みたいな、そんな感じになってるところなんですけど、ここのね、醤油三色ってすげえ美味しくて、あのベラボーになんかめちゃくちゃなんか特徴があってめちゃくちゃうまいとかいうほどではないんだけど、まあ普通に美味しいのよ。さあ、こういう高速で食べるには、シンプルな鶏ガラの昔ながらの中華そば系の醤油ラーメンで美味しかったから、次味噌ラーメンも行ってみようと思って、違う年に味噌ラーメン食ったらこれも当たり、塩ラーメンも行ってみました。塩ラーメンも当たり。
そう、毎年去年は何食べたって覚えてるんですか？
もうわかんない。でも最初の時は醤油食ったのが覚えてて、で味噌か塩ちょっとチャレンジしてみようと思って、で味噌を食ってるから、はいはいはい、次塩を食ってないっていうのはわかるじゃない。塩食ってみたいっていうので塩食って、もう一通り食った後はわかんない、去年何食ったかは。まあでも大抵寄って、まあその時の感じでどれ行っても間違いないみたいな安心感のあるラーメンなので、パーキングだからさ、すごい期待して入った感じじゃなくて、とりあえずなんか食っとこうかみたいなぐらいで、あまり期待せずに食って美味しかったからね、すごい印象に残っていて、基本どのラーメンも、中太の若干縮れのある、ツヤのある卵麺。で、醤油は鶏ガラ。味噌も鶏ガラなのかな？で、味噌がね、結構濃い感じの味噌。ちょっと辛めの感じの、赤味噌じゃなくて、なんて言ったらいいんだ。白味噌じゃなく赤味噌じゃなく、ちょっと色の濃い味噌。で、塩はね、あれホタテかなんか魚介系のだけど、なんて言うんだろう、魚粉とかああいう感じではなくて、貝類のお出汁、ですごく美味しいです。
あ、美味しそう。
ここはなんて言うんだろう、普通なんか無難にうまい感じ、で麺の茹で具合とかは程よくてね、あの下手したとこ入っちゃうとさ、すげえ伸び伸びな感じで出てきたりさ、ね、あるじゃない。なそこら辺がね、スープと麺の割合もいい感じだし、スープがうまいかな、どのラーメンも。で、基本卵麺好きなので、あの、ツヤツヤの感じので、なかなかいいです、ここ。
なるほど。
ベラボーになんか具がいろんなものが乗ってたりとか、特徴があるような感じじゃないんだけど、ザ・ラーメンみたいな。それぞれね、ザ味噌ラーメン、ザ塩ラーメンみたいな感じで、美味しいです。
じゃあわざわざそれを食べるためにそこまで行くほどのものじゃないけど、行く途中にあるんだったらちょっと寄りたいなっていう。
そうだね、 だからこの舞鶴とかからここへ来るとか、あと中国自動車道で、西の方からこっちへ出てきて大阪の方抜けるとか言うんだったら、その後宝塚とかで混むので、この赤松で入っといて、ラーメンをしっかりお腹に放り込んで行くというのはおすすめかもしれません。赤松パーキングエリアね。多分確かに下りは何もなかったような気がするんだよな。
何もない。
上りがちょっとした食べるとこがあって、ラーメンがおすすめです。他のもんはね、結局食べてないから何年もやってるけど、やっぱりラーメン食べちゃうので、うどんとかいろんな他のもんもあるんですが、食べたことありません。
はい。
それぐらい、まあいい感じでございます。外れもね、いくつかあるんだけどね。
あ、そうなんですか。
外れもね、この透明と歯、そう、透明の、そう、特に募集したいのが静岡あたりね。
うんうんうん。
ここら辺がね、外れ多いんだよね。確か、牧田とか、牧田はママだったんだけどかな。ここら辺でちょうど一回入るんですよ。
うんうんうん。
だけど。
あ、でもそうですよね、こっちから行くと。
うん、入るときに結構失敗するんだよね。
うん。
浜名湖とか結構大きいんだけどさ、浜名湖で、浜名湖でラーメン食ったら最悪かも。
あ、
どっちだったか、残りだったか、下りだか、せいとか。これは2年連続ちょっとチャレンジしてみたんだけど、
うん、
ダメでしたね。
あ、
それ以来あんまり入らず通過するようになってしまったんですけど、
うんうん、
結構でも、高速のお店って入れ替わりがあったりさ、メニューが変わったりするじゃない。
うん、
そんなんで期待して行ってみたんだけど、浜松は俺はダメだったね。浜じゃねえ、浜名湖か。
はいはい。
でその
最近リニューアルしてるサービスエリアとか結構
あるよね。
ありますよね。そのリニューアルした後に専門店が入ってたりとか、
はいはいはいはい、
そう、ね、上りと下りで結構店が違ったりするんです
よね。そうそうそうそう、うん、行きに、あ、なんか美味しかったから帰りもって思うとないんだよね。
うん、東北道でいうと蓮田パーキングエリアっていう、あの、
うんうん、
一番最初のパーキングエリア、
うんうんうん、
あれの下りは改装したばっかりなんですけど、そんなにないんですよ。
ほうほうほう。
でも上りの方は確かね、ラーメンの専門店とか入ってたと思うんですよね。
へ
え。なんですけども、うん、本当にもう東北道が終わる直前なので、
うんうんうん、
あんまり寄りたくないじゃないですか、そういう時って。
うん、もうこのまま帰っちゃいます
ね。もうすぐ高速終わるのにって時に、
うん、
止まるのもあれなんで、いつも寄らないんですけども。うんうん、蓮田の上りは確かお店があった気がするな。
へえ、うん。もうじゃあそこ行ってみようかな、今度行くときは。
うん。
で、うち、うん。うちからだと、そこからでもまだちょっとあるからね、首都高抜けなきゃいけないし、都内抜けるのに多少時間がかかったりするからね。
海老名ってラーメン屋ってありましたっけ？
海老名は逆にうちからだと、行きも帰りも近いから、
うん。
あんま寄らないんだよね。
寄らないですよ
ね。いや、寄るとしても、飯食わない。あ、
うん、
ラーメンあるある。
お、
食べてないけど、寄ってはいる時にちょっとチェックはしたんだ。だけどね、もう終わったのかな？改装中みたいな感じだよね。
あ、なんか長いことしてましたよね、改装。
うん。あ、下りは終わってんのか。上りはね、去年の今頃とか頻繁にやったけど、見た時は、まだ仮みたいな感じで営業はしてたけど、まだ周りは工事してるような感じだったよ。
うん、なるほど。
で、そこで、ね、専門店っぽい、フードコートなんだけど、ちょっと専門店っぽいラーメン屋さんがありましたね。
お
ー。うん、ここら辺もまた高速もね、ちょっと整理して、
うん、
まあ、皆様からいただければそういった高速情報も時折織り交ぜてご紹介できればと。
はい、
まあ、ちょっとさっきも言いましたが、大阪、美濃、熊野とちょっとしばらくラッシュのように続きますので、
遠征があるので、
行った時にはちょっと高速ラーメン食べてご紹介していければというふうに考えております。 で、もう一つぐらい言っとこうかな。袋麺、なんだっけ、役所広司さんが宣伝してる。
はい。
あれがすごい気になっててね。
うん。
食べてみました。
はい。
これ美味しかった。
あれは、なんて読むんでしょう。
正麺。正麺。正麺、正麺。ちゃんと見とかなかったな。正しい麺と書いて、
はい。
ピッカピカの袋に入っている袋麺で、うん、なんか今までと違うみたいな CM を
やってましたね。
やっていてですね、非常にちょっと気にはなっていたんですが、うん、いつだったかな、まあ、買い物に行きまして、うん、いや、あれ買ってみんっていうふうに言ったら、もううちに置いてあるよ、うん、っていうことで、すでに購入済みだったのを知らずに。
素晴らしいじゃないですか。
じゃあ帰ったら食おうっていう話にしてですね、開けてみました。うん、袋麺ってさ、
はい、
開けると四角いじゃん、麺が。
はいはいはい。
あれ丸いの。
へ
ぇー。昔、袋麺の焼きそばってあったでしょ？今もあんのかな？
ありましたから ね、昔。
昔あれって丸かったような気がするんだけど。で、そのね、今回食べた製麺だか小麺だか、丸ちゃんだったと思うんだけど、丸で出てきて、でね、ちょっと麺が、ちょっと他にない感じ。ちょっと変わってましたね。なんて言ったんだろうな、ちょい太く、ちょい縮れが少なく、ちょっと質感が違う感じがしたんですよ。茹でる前から。あれこれちょっとなんか違うみたいな。で、まあ茹でて食べてみたんですが、やはり麺が違う。
うん、
コシがあるっていうのかな。
はいはいはい。
うん、歯応えがあるというか。
うん、
で、まあスープもね、今回味噌食べたんですけど、
うん、
粉じゃないんですよ。生味噌みたいなペースト状の味噌で、まあ大体袋麺作ると濃いめに作るんですけど、規定の量より2割3割ぐらいかな、減らして作るので、まあ基本濃いめになるんだけど、でも規定で作ってもちょっと濃いめじゃないかなっていうぐらい、ちょっと水減らしすぎたかもと思ったぐらいだったんで、しっかり濃いめの味噌で、スープも美味しかったし、麺も美味しかったし、その麺はちょっとね、一食の価値あり、
うんうん、
ちょっと他と違う感じがしました。基本札幌一番が一番だと思っていたんですけど、
うん、
まあでもまだ札幌一番緩かないかな。けど、そこに肩を並べるぐらいちょっといいかも、うん
うん、
って思いました。
そう、一度買って食べなきゃなと思ってるんですけどね。
うん、
うちの、袋麺ストック貯蔵庫が、まだまだいっぱいある。サイズ自慢なんですよ。
それさ、ストック量ってどれぐらい？
あれ、5袋入ってる1パックのやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれが、醤油、味噌、塩、豚骨、各種、今8セットぐらいあるの。
それさ、
40食分。
40食ってことだよね。
その下にはパスタの、1キロのパスタの束が、今は5束あるかな。で、うどんそば、常時ストック。
まあ、すごい麺量だね。
麺量いっぱいですね。まあ、去年のね、地震やってからちょっと、
うん、
そういうのでストックしておこうかなと思い、できるだけ多めに買うようにはしてるんですけども、うん、麺ですね、
うん、すごいね、40食か。
麺です、
うん、うちは袋麺はストックしても10かな、だから5袋が2種類とかぐらいかな。でカップ麺が、まあ、マックス8ぐらい。
ああ、うちカップ1個もないですね。
あ、そうなんだ。カップは、食わんの？
奥さんがあんまり食わないかな。
そうなんだ。
うん。 あのプラスチックの容器で食べるのがあんまり好きじゃないらし
い。っていう人いるね。
気持ち的に。
うんうん。あれに熱湯注ぐのが信じられんっていう人がいた。
うん。
うん、
信じられん。僕は僕で、あの、カップラーメン買ってきても、うん、あの、もやしとかいろいろ自分で足しちゃう派なので。
あ、まあ、こうちゃんも。
カップのままでは食べないですね。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇー。だって、
湯入れてそのまま待ってっていうのはないですね。
へぇー、うん。じゃあ何、先にもやしかなんか炒めて準備しといて、お湯注いで、そうそうそう、どっかのタイミングで放り込んで食べるの？
そうですね。鍋で麺を煮て。
え、カップ麺のやつを？
カップ麺を。
うわ、そうなの？ほ
んと1分とか2分とか軽く茹でて。
うんうん。
かな
ぁ。へぇー。じゃあ、ほんとカップ麺なんて買う必要ないね。
そうですね。ほんと手先で、あの、食べるとか、そういう時ぐらいしか、カップ麺を、カップのままは食べないかな。
この間キングサイズカップヌードル食べたって言ってたじゃん。その時もそういう風にしてたの？
キングサイズカップヌードル、あれは、車の中で食べたので、禁断症状が出て、ちょっと食えなかったんですよ。
車で食ってんのか。
そう、あの、ね、いろいろあって。
なるほどね。
ああ、
そうなの。カップラーメン鍋でって初めて聞いたな。
ああ、そうですか。
うん。いや、あの、うち、それカップ麺をストックしとくのって、結局、うん、まあ、ほぼ、うん、半分以上俺が食べちゃうんだよねっていうのは、あの、昼間とか、誰もいなくて、自分だけの飯の時って、食事作る時間がもったいないって思う。
ああ、まあ、そうですよね。
うん。単純にお湯入れて済むみたいな感じで済ませちゃおうという時に使う感じ。だから鍋出してみたいな、ちょっとね、だったら袋麺でみたいな感じになるから。
いやいやいや、
なるほどね。まあいろいろですね、まあストック、皆さんのお宅どれぐらいあるんでしょうみたいな、ちょっとこれもなんかまたアンケートみたいなしてもいいかもしれないね。ストック量調査みたいなね、またそんなことも企画していきたいと思いますが、後半は今週のおすすめラーメンのご紹介です。
はい。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、今週のラーです。はい、ということで今週はまこちゃんからおすすめのお店をご紹介いただきます。
はい、今週おすすめするラーメンは、二郎系です。
あのね、まこちゃんの最初の頃のツイッター、まあ今もいろいろ変わってるけど基本は一緒なんだよね。あのツイッターのアイコンのイメージで初めて会う前に想像してたまっこちゃんのイメージはそんな声
ですか。そうですね。はい、ありがとうございます。よく言われるんですよ。でも
だよ、
アイコンのまん丸の顔をイメージしてた。
そうそうそうそう。なんか最初の頃、
まあ、顔はまん丸ではあるんですよね。
最初の頃ってさ、なんかもうアイコンのサイズいっぱいぐらい、8切れんばかりに丸く、
そうそうそう、
あの顔が入ってたんじゃない、ええ、そのイメージが刷り込まれてたから今みたいな声の人を想像してたんだけど、
ええ、
全然違ってたのでびっくりしたんですけどね。
はい
はい、達成しましたが、はい。
はい、というわけでですね、うん、今回は、二郎系と言いましたけども、うん、地方の方からね、ちょっと友達が、遊びに来てたんですよ。
はいはい。
で、昼時間あるからちょっとラーメンの食べようよっていう話をして、
うん、ラーメンの話だ。
まあね、何食べたいって、美味しいラーメンと二郎系どっちがいいって聞いたんですよ。
うん、
試しに、うん、そしたらあの僕はねあの気持ち的に美味しいラーメンの方に行くつもりでいたんですよ、
うん、
であのまあ会う場所が虎ノ門とかその辺だったんで、
はいはいはい、
そこから行けるような店をまあこんなかなってちょっとチョイスはしてたんですが、
うんうん、
そしたら二郎系が食べたいと申されまして
まさか二郎が来るとは思わなかったと。
そう、うん、美味しいのと二郎どっちで、まあまあまあ、でも、まあ、二郎かっていうのでね、まあうん、調べ直しました。
はい、
まあ、虎ノ門から、まあ、近いところで、
うん、
200m、300m ぐらいかな、
うんうん、
京メトロ虎ノ門駅から、
うん
うん、300m ぐらいのところにある、
うん、
バリオ、
バリオ
という店をちょっと見つけて行きました、う
ん、カタカナでバリで男、ね、バリ男と書いて、
ま、名前がね、あのマクオが行くバリオっていうとってもなんかね名前が素敵な感じだったのでここにしようと、
うんうん、
決めたんですが、まずね、うん、住所が、
うん、
東京都、
うん、
港区、
はい、
西新橋、
うん、
1-21-1、
うん、
西新橋、新橋の駅からも徒歩7分ぐらいで行けるみたいですね、
うんうんうん、
まあ、それであの店の看板、
うん、
壁一面真っ赤っかで、
うん、
キックあのバリオというふうに入ってるので、
うん、
まあ、ちょっと入り組んだところにあるんですけども、
うん、
近くに行けばちょっとあの異様な雰囲気が伝わってくる
すぐ分かりそう、
うん
うん、
まあでもここ二郎系って言ってるだけあってやっぱり、
うん、
そういう体格の人が、
うん、
結構並んでましたね。
あ、やっぱり行列できてんだ、
うんうん、
へ
え、やっぱり二郎系って行列なんですよね。
なんでだろうね、そんなに人気なの。
そう、二郎の高田の馬場の二郎とかよくというか行ったりしてたんですけど、
うん、
もあれもやっぱり並ぶんですよね。
へ
え、体格のいい人が並んでるから、
うん、
結構異様な雰囲気ではあるんですけど
でもなんか二郎ってこうお店の前に行列ができててみんな本読んでるイメージがあるんだけどね。
そうです、そうです、
ね、うんうん、
そうそうそうそう、今ね本読んでるかツイッターしてるかぐらいの感じな
ん
ですけど、
うんうんうん、
まあ、それで、まあ、行ってみたら、
うん、
もう二郎系って大結構あの注文するとき、
うん、
なんかラーメン出てくるときに野菜とか、うん、トッピングどうしますかってよく聞かれるんですよ、
はいはい、
で、あそこであの野菜増し増しとか、
うん、
油多めとかそういうなんか魔法的なことを言うと、
はいはい、
あの不思議な山盛りのラーメンが出てくるシステムなんですけども、
うんうん、
ここはなんかねそういうシステムじゃないらしいんですよね。
へえ、ごめんちょっとその二郎系おさらいなんだけどさ、はい、何ができるの、野菜増し、増し増しって何？
増し増しは増し、なんだろうな、大盛りの大盛り
増しかけにみたいな感じ、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、野菜増しができて、
野菜増し増し増しトリプルっていうのも
あるの、増し増し増しがあるの、
うん、
うん、
それも本当店によって言い方が
違うらしいよね、うんうん、
あとはニンニク、
うん、
のせるのせない、
うん、そういうの増しじゃないの、言うときは野菜増し増しのニンニク増しじゃなくてニンニクはのせなの。
ああ、いや、増しですね。
増しでいいの、うん、
増し増し増し、
うん。
で、あとは油。
うん。
油って言っても背油とかそういう半端なレベルじゃなくて本当に油。
へ
ぇ、うん、どうしようという乗せる感じで。
うんうん。
それもまあ増し増しとか増して。
うん。
あと、辛め。であれかな、味を濃くするような感じ、
うん、
まあタレをかける、
それは濃いめじゃないんだ、辛めなんだ、
辛め、
うん、
うん、全増し全増し増し、
うんうん、
っていうともう全部、
うん、ああなるほど、
マニラより乗っかってく
る、うんうんうん、
あ、まあせっかく二郎行くなら増しとか頼みたいなって思うところなんですけども、
うん、
何も言わなくても、
うん、
あの普通の人はなかなか食うのが大変な量が来るので、
あ、そうなんだ、
うん、下手にマシとか言わない方がいい
と思います。
じゃあ初めて行くんだったら何て言えばいいの？何もなしで、
うん、あのトッピングはなしって言っちゃってもいいんじゃないかな。人によっては少なめって言った方がいいぐらい、
うん、普通でって言えばいいのか。
普通で、うん、
うん、
あのどうせ行くならあの野菜の山盛りのやつを見ていただきたいなというのは。
じゃあ野菜増しぐらいで、
野菜増しぐらい言うと、
うんうん、いいのかもしれないね、
うん、野菜増しで油なし、あの油をトッピングしないと割とヘルシーな食感に、
うん、ああそうだよね、うんうんうん、
油が結構ね、油とニンニクが、うん、2,3 日を引くんですよあれ胃の中で暴れるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
お
まあ、野菜増しぐらいがいいかもしれないですね。
うん、なるほど。うん。はい。
で、話をバリオに戻すとですね。
はい。これがないんだ。
そうそうそう。
うん。
で、後で調べたら、それを一応言えばやってくれるらしいんですけども
、うんうん、
特に、店の方から聞かれないし、
うん、
あと、常連っぽい人がいっぱいいたんですけど、その人たちも、特に、何もこうしてなかったので、
うんうん、
まあ、そういう店なのかもしれないですね。
うん、
普通の二郎インスパイア二郎系とはちょっと違う、
うんうん、
で出てきたラーメンがやっぱりでも大盛り
何も言わずにこれなんだ。
うん、これ本当に写真後でブログに上げたいんですけども、うん、野菜が本当にね、もやしが
山になってね、
ドーンと、
うん、
で厚切りのチャーシューが3枚。
これもすごいね。分厚いね。
うん、厚いですね。
うん。
二郎系でもやっぱチャーシューもいろいろ違いがあって。
うん。
うん。ゴロッとサイコロみたいな感じのチャーシューだったり。
うん。
角煮っぽかったり。
うん。
で、こういうチャーシューっていうのはあんまり見たことがないかな。
うん。
うん。
うんうん。
で、まあ、スープが漏れるので下に皿を。
が入る、
ね、皿に丼ぶりを乗っけて、いるんですけども、
うんうん、
ここの店が、他の二郎系とやっぱちょっと違う売り方をしてるというか、
うん
うん、麺の感じがちょっと違うんですよ。
うんうんうん、
普通二郎系っていうと、もう本当にごつごつの、太麺というか、
うん、
太くて縮れて、足で持ちにくい麺っていうのが大体なんですけども、
うん、
ここは割とそれに比べたら細めの麺で、
うん、
割とストレートっぽくツルツルした麺、
うんうん、
で食感もボソボソじゃなくて、
うん、
プリプリっとした
感じなんだ、
うん、
一般的に二郎って言ったらボソボソ系なの？パサパサ系というか、
ボソボソというか、なんでしょう、太麺で結構癖がある縮れ方をしてるので、
うんうん、すすった時に暴れるような感じなの？麺が
暴れますね、もうすすれない、う
ん、感じなの、
うん、すすらないで食べる感じ、すすっちゃうと油が飛び散って
ブリブリブリンってなんかちょっと飛び回しちゃう感じなんだ。
そブリブリってブリブリ、そうだ、ブリブリかな、
ブリブリの感じ、
うん
うん、
で、なんか噛むのも大変な。
ああ、そんな感じなんだ。
うん。
歯ごたえたっぷりみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
でもここは、ほんとプリプリっとした感じで、
うん。
麺の食感が結構良かったですね。
へ
ぇー。スープも、
うん、うん。
そんなに、ギトギトのこってりってわけではなくて、
うん。
まあ、濃いんですけども、
うん。
飲もうと思えば全部飲める。
うんうん。
そういう表現も変ですけど。
二郎系は飲むのきついの？
では、まず背脂がちょっと浮きすぎてて、
うん、ちょっと。
結構あれ飲むのはきついかもしれない。
あ、そうなんだ。体脂肪数パーセント上がっちゃうぐらいな勢い。
あれはもう、何千キロカロリーだったかな、あれいっぱい食べたら。
ああ、そうなんだ。
うん。カロリーでやると相当らしいですよ。
へぇー。
うん。
なるほどね。
最初に普通の二郎系を紹介した方が良かったのかもしれないですけども、
うん、
ここはちょっと、
他の二郎系とは違う感じがありました。
うーん、どちらかというと初心者向けな感じ。
うん、食べやすいと思います。
へ
え。で、店のその変なオーダーとかもないし。
ああ、そうね、そっか。
何も言わなくても普通に出てくるので、
うんうんうん、
ジローのシステムとかわからない人でも入りやすい。
うんうんうん。そうだよね。システムって言われちゃうぐらい、なんかそのジローってその頼み方の部分にさ、こう、ちょっと遠ざけるものがあるよね、初心者には。
うん、
ちょっと行ってみたいなと気にはなるんだけど、なんかいろいろあるらしいし、みたいな。
うん。
うん、
だからね、最近よくイオンとか、
うん、
ああいう大型ショッピングセンター系に行くと、
うんうん、
ジャンクガレッジっていう、
はい、
これもジローインスパイア系なんですけども、
うん、
が結構入ってるんですよ。
へ
え、うん、
うんうん、
それがね、いつも行列。
へ
え、うん、で頼んでる人を見るとね、本当に普通のジローで見かけないような客層の人が並んでて、
うんうんうんうん、
これってやっぱり普段は行ってみたいけども、うん、店に入るのは勇気がいるし、
うんうんうん、
なんか早く食べないと怒られるって噂だしっていう、
はいはいはい、
考えると、ああいうフードコートで好きなように食べれるっていうのは、
うん、
やっぱり頼みやすいんでしょうね。
ああ、そので
、やっぱりみんな食べてみたかった、一度食べてみたいのが二郎っていうのは、
うんうん、
あるのかなと。
なるほどね。
うん。
まあでもそうだろうね。そういう、頼みやすかったり食べやすかったりとか、その、二郎系の敷居を下げてるんだろうね、そういうところは。
うん。
うん、まあでも、その中の一人だな。ずっと気にはなっているんだけど、うん、まあ、行列ができててね、なかなかこう、並んでまで食べてらんないな、みたいなのが、ある時もあるし、うん、なんか、近くにそういえばあったかも、と思いながらも、あ、でもなんかめんどくさそうだな、とかっていうのもあったり、っていうの正直あるよね。
うん、
うん、
そんなに、並んでまで食べて、
うん、
好きな人は好きでしょうけど、
うん、
ダメな人は本当一週間ぐらい引きずると思うので。
そんな強烈なんだ。
うん。下手してね、全部マシマシとかやっちゃって、
うん、
一週間引きずるっていうのも、
うん、
ね、悪いので、
うんうん、
一度行ってみたい人はフードコートとかね、そういうので入ってるところに行って試してみるのはありなんじゃないかな。
うんうん、
そう思います。まあ、
それに近い感じでチャレンジできるのが、この、今回のバリの、うん、
ですね。
まあ、新橋だとね、行きやすい方も多いんじゃないかと思うので。
そうですね。
まあ、ちょっと。
営業時間は平日が昼の11時から、
うん、
夜の10時まで。
おぉ、まあ、比較的行きやすい感じじゃない。
そうですね。で、土日祝日が、うん、11時から3時で一遍来て、
うんうんうん、
夕方の5時から9時まで、
うんうんうん、
ちょっと短いですけども、
うん、
土日でも普通にやってると。
なるほどね。
うん、
お店は
どう、あ、でも、はい、
どんな感じでした？お店は広いの？はい、そうでもない。
お店狭いんですよ。
狭いんだ。
狭くて、席もカウンターの席しかなくて、
うんうんうん、
12席、
うん、しかないんだ。
それで狭いところにずっと並んでるんですよね、何人も。僕が行ったとこで時に6、7人ぐらい並んでたのかな。
お昼時？
お昼ちょっと過ぎる時です。
1時とか、
うん、1時半2時ぐらいですね。
あ、それでもそんだけ並んでんだ。
うん、で券売機のところに立ってる店員さんがいるんですけども、
うん、
その人が、はい、麺の茹で時間とかを、
うん、
全部、計算してるんですよ。
へぇ。
で、今、食べてる人が何分後に食べ終わるから、
うん、
次のお客さんの分を、
うん、
そろそろ茹で始めてもいいみたいな感じのことを、
うん、
まあ、暗号的なことを使って、
うん、
厨房に指示を入れてるんですね。
うんうんうん、
で、本当にその、前の人が食べ終わって、自分が座って、
うん、
ちょっとしたらもう、出てくる感じで、
うーん、
その司令塔の人が結構すごいなって感心して見てましたけど、
じゃあもう回転はいい感じなんだね。
そうですね。
ただ食べる体験はいいかもしれないけど、
うん、
食べるのに2回目時間がかかるので、
ああそっか、うん、こんだけ山盛りだとね、
もやしをやっつけて、
うんうん、
大盛りの麺をやっつけてっていうので、
うん、大盛りなんだ、
うん、
これメニューは、
メニューは普通のラーメン、
うん、
本当にラーメンっていうとこの大盛りのやつが、
ごめん、うん、
はい、
ラーメンっていうとこれなんだ、
はい、
うん、
あとあのここの店はあとか赤い赤なんちゃらと辛いのがあるらしいんですけども、
うん、
それぐらいだったかな、
じゃあラーメンかその辛いのかしかない感じ、
うん、
うん、
辛いのもなんか限定とかそんな感じだったので、
うんうん、でもこれなんだ、
これかチャーシュー麺、まあ、チャーシューが増えるぐらいかな、
はいはいはいはい、
です、
え、大盛りとかそういうのはないんだもん、基本一つ、
大盛りは券売機のところで100円プラスで大盛りができ
る
できたかな、うん、
ちなみにこの写真は大盛り？
これは普通です。
ま、普通なんだ。
普通です。
へぇ、
うん、
じゃあ本当にあれだね、無難に普通のやつから食べないと分かんないね。うん、大盛り
なんだ。女の人なんかは少なめって言った方が
いいぐらいな感じなんだ。
いいですね。
なるほど。
入るのにちょっと勇気がいりますけども。
うん、ま
あ、ここの店だったら割と、入りやすいと思うので。
うんうん。
うん。
なるほどね。まあ、ちょっと、チャレンジしてみたい感じかな。で、なんか、あとね、二郎系、小汚いイメージがあるんだけど、ど
う？ああ、小汚いです。
二郎系は？
二郎系というか、二郎、僕が行ったことがある二郎はみんな小汚かったですね。
ああ、そうなんだ。
看板が黄色いっていうのもなんかイメージ的にあるのかもしれないけど、
うん、
床がベトベトだし、あ、汚いです、汚いです。山盛りの野菜とか、
うん、
山盛りのもやしの上に油が乗ってるんですよ、
うんうんうん、
で。それをうまく食べようと思うんだけども、うん、うまく食べれずにポトポト落とすんですよ、みんな。
はいはいはいはい、
床に、
うんうん、
床に、机に。それ一応吹かれてはいるんですが、
うん、
まあ、そういう状態なので、
うん、
床は汚いしですね、汚いです、
うんうん、
でもそんなこと言うとジロリアンの人に怒られるかもしれないのでね、
うん
うんうん、僕が行ったことがあるところはちょっとあの、うん、ギトギトでしたね、
まあ、そんなイメージなんだ、
うん、
このバリオはどうなんですか、
バリオ、あ、バリオでもそんなに小汚くなかったな、まあ、店が狭いっていうのはあって、
うんうん、
ちょっとぎゅうぎゅうして油っぽい感じはありました
ぎゅうぎゅうして油っぽいね、
うん、
なるほど、
厨房から漂ってくる油がなんか壁に染み込んでるようなイメージはありますけども、
うんうん、
あ、でもそんなに汚い感じはなかったな、
うん、そういう意味でもちょっと行きやすいかもね、
そうですね、
うんうん
うん
うん、まあでもなんか小汚いのもありっちゃありなんだけどね、俺は別にあんま気にしないから、
うん、そうですね、
うん、まあちょっと二郎敷居が高いなと思う方はこういうところから攻めてみるのもいいかもしれませんね、うん、はい、ということで、まあ、今週はおすすめは新橋のバリオ、新橋って言った方がいいのか、虎ノ門って言った方がいいのか、どっちが
近いのは虎ノ門の方が近いっぽいですけど、
あ、そっか、じゃあ、
うん、
虎ノ門ラーメンバリオ、二郎系になるのかな、
はい、
でございました。ちょっと私もね、二郎絡みは何回かね食っとかないと、この感じが分かんないので、
うん、
ちゃんと食べてみたいと
思
っております、はい、また行ってみたらご紹介します。
え
ということでお届けしました週刊ラジオ、はい、まあ、この後 ね何日か後には田中商店でみんなでラーメン食べてると思いますが、
はい、
また来週そこら辺のご報告をさせてもらうと思います、
はい、
ということでお届けしましたのはハンスケと
マカオでした。
ではまた来週
来週